オーディ、
ラジオネームきょんこさん。少し経ちましたが、昨年12月に開催されたカレンダー発売イベント参加してきました。一緒にツーショットを撮れたりお話ししたり、とても貴重な時間でした。前回のカレンダー発売イベントにも参加したのですが、どちらもゆずみんとお揃いの服を着ていて、対面してすぐに気がついて言葉をかけてくれました。そして最後にはまた会いましょうねと言ってくれたのも全く同じだったんです。後から気がついて少しびっくりしました。もし次回もこのようなイベントの機会があったら、また同じ服ですねからぜひ会話を始められたらいいなと思います。素敵な機会を本当にありがとうございました。また会いましょう、ということでありがとうございます。そうですね、覚えてますよ。もうね、来た瞬間わかりました。私が持ってる服着てると思ってすごい嬉しかった。だってこれどこの服ですって言ったわけじゃないのに、どこのか多分調べて同じの買ってくれてって、すごい嬉しかった。一瞬でわかりました。前回も同じ服着てくれてたのも本当に嬉しい、ありがとうございます。なんかね、あんまり写真にこういろんな服が写る機会ないかもしれないけど、お揃いの服いっぱいにしましょうね。ありがとうございます。またね、イベントぜひ会った時はぜひ来てください、お願いします。それでは今日もスタートです。オーディ新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。前回は私が出演する映画ただあなたを理解したいの臼井雅宏監督をゲストにお迎えしましたが、今回も引き続きこの映画ただあなの共演者のお二人をお迎えいたしました。野村浩太さんと伊藤忠理さんです。こんにちは。
こんにちは。お邪魔してます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は監督に来ていただいて、
はい、
今回はお二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。聞きましたよ、前回の監督の。
本当ですか。
聞いてました。
本当ですか。いけてました。ちゃんとしゃべ
って。
いけてました、はい、あ、そうですか。
めちゃめちゃ楽しかったよね、うん、聞いて。
面白かった。
よかった、はい、ちゃんと映画を PR できてたらいいんですけど、うん、でも結構この3人で会うの久しぶりです。
久しぶりですね。3人で会うの、
みんなで会うの久しぶりです、はい。野村さんと同い年、成人式行きましたかってことで。行きました、成人式。
行きました。
なんかあの写真見ました。
あ、ありがとうございます。あれね、あれいいよね。
自分で言うのもあれだけど、いやでもめちゃくちゃ良かったよ ね、 あれ、
うん、楽しかったですか、成人式は。
え、めちゃくちゃ楽しくて、うん、幼稚園、小学校、中学校の友達いっぱいいたんで。
確かに、
はい、めちゃくちゃ楽しかったですね、うん、楽しかったですか。
楽しかったです。うん、めっちゃ久しぶりの、私も保育園から会ってない子たちにも会えたりとかして。
そうだよね、
みんなすごい大きくなってて、
びっくり。
大人になってると思って。
出身どこでしたっけ。
和歌山です。
あ、そうだそうだ。
あ、じゃあ和歌山まで帰って、
はい、そうなんです、帰って参加してました。
いいですね。
なんかこの前この映画のみんなで試写会行ったみたいな。
あ、行きました、はい、行きました。
私和歌山にいて、
あ、行けなかったんですよ。みんなで、あれなんか一人いないぞ、はい、
そう、1月にね、みんなあるうちって言ったけど行けなくて。ということで、この映画がで3人が演じた役はということで、
はい、
役は、3人の役は、
僕は春樹っていう役なんですけど、はい、その鈴木孝英さんが演じる、主人公ゆうやの親友役でね、うん、幼馴染で、すごいみんなのことが大好きで大好きな可愛い男の子ですね。
演じてましたね、
はい、
春樹。
春樹だったね。
春樹だったね。
めっちゃ春樹だった。
めっちゃ春樹だったね。
なんかあの時の野村くんの印象が私強すぎて、うん、今でになんかすごい可愛い子っていうイメージがあるんだけど、
はい、いや可愛いですよ今。全然、はい、
なんかあの時 よりちょっと大人になった気がする、
ね、それは本当そうだよ。
なんだろう、
ね、お互いね、
お互いかな、20歳成人にもね、そうそうそう、迎えたしね、うん、そうかも、確かにそうかもしれない、でも春樹はね可愛かった。なんか撮影中以外でもなんかもうみんなのことが大好きみたいな、ね、
すっごい、だってしょ東京でもう一つ仕事やってて、そうそうそう、もうすぐ愛知戻ってました、
ね、そうだよね、
早くみんなに会いたいってずっと言ってて、それが結構印象的でしたね、うん、はい、ちゅうりちゃんは、
はい、私はゆいか役という、はい、ゆいかちゃんやったんですけれども、私もゆうやとはるきと幼なじみなんですよね、うん、っていう、でも優しくて、うん、なんかすごい、なんて言うんだろう、優しかったよね、うん、
優しかった、
とにかく優しかったよね、
みんなのこと見てるなってずっと思ってる、うんうん、そうだよね、
使ってるし、
うん、ゆうかもみんなのこと大好きで、うん、っていう役だったのかなと思います、うん、なんかあのガマゴーリで、愛知県のガマゴーリで撮影したんですけど、ガマゴーリにいそうっていうか、なんかすごい、
あ
の街に合ってる、
確かに、
ああいう子もいるよなっていう役だったなと思います、う
ん、地元の友達にいてほしい感じ、
一、うん、人は欲しいよね、
うん、確かに、はい、そんな役でしたね、
はい
はい、私の葵はゆうやと付き合ってて、東京からゆうやの地元に一緒についてくるっていう
ね、
はい、
ない、
結構いろんな複雑なね感情を、いろんな感情をね、ガマゴーリで、うん、あの体験し、ゆうやのことを理解していくっていう役でしたね、
うん、
はい、本当なんか青春でしたね、撮影期間も含めて、
楽しかった、
ね、楽しかった、うん、
そうですね、
みんな仲良しですもんね、だって
仲良くなりましたね、
うん、なんかさ、あ、なんかいつ仲良くなったんだろうってぐらい覚えてないんだけど、
でも初日ガマゴーリについてお弁当を食べてる時点ではまだ仲良くなかったと思う、うん
いつだっけそれ、
だってさ、メイキングインスタに載ってたけどさ、あの二人の、ね、ぎこちないよね、
ぎこちなかった、
お互いなんかちょっと距離あって、
あ、初めてで、あ、みたいな、うん、でもなんか仲いいですよ
ぎこちなかったもんね、
メイキング見てない人まだ見てみてください、うん、インスタに載ってるんで、
うん、
そう、あれからだいぶ、いつだろう ね、どのタイミングだろうね、
本当にわかんない、だって本読みの時なんか、
う
ん、
確かに
誰の目も多分僕見てなかった、
確かに私合わないなって思ってた野村くんと目合わないなって思ってたから
全然合わせられなかった、
確かに、
なのに一番大好きでこの現場が、
ね、結局、
ね、でもやっぱ、でも鈴木さんが結構みんなのギュッてしてくれた感じがする、
本当にそうですよね、
なんかこの時期本当桜が綺麗で、撮影早く終わったからなんかみんなで桜見に行こうよみたいな、そういう声かけとかも鈴木さんがすごいしてくれて、みんながこう一つになった気がしますよね、
移動中の車内でも盛り上げてくれて、
すごい
音楽かけて
盛り上げ役、
はい、
本当にあの役ぴったりですよね、
本当にそのまんまですよね
そのまんまゆうやって感じ
だったね、
うん、楽しかったです。撮影はいつぐらい、それこそね、桜が綺麗な、
はい、
春ですか、あれは
3月
ぐらいか、じゃまだ1年は経ってないのかな、
経ってないですね、
うんうん、難しいですね、なんか去年はあれから始まった感じがすごいしてる、
あ、確かに、
あ、私もそうかも、
2023年は、
うん
うん、
本当景色が綺麗だった、
綺麗だったね、
ガマゴーリの、
うん、最初桜咲いてなかったけど、
あ、どんどん咲いてきたんだ、そうだそうだ、
撮影が多分2週間とかだったんだけど、うん、その2週間でね、
咲いてきて、
そうそうそう
そう、そうでした、なんか最後の、あの最初のところか最後のところか、なんか撮り直したっていうか、桜がこっちの方が綺麗だからって言ってもう一回撮った記憶があります、
どこだ、
葵とゆうやの2人のシーンだけど、
う
ん
う
ん、
そうだ
ね、
撮り直しました、
してた、
そうなんだ、
背景が桜が今の綺麗だって言って、
そう、ね、それよくできるよね、そのなんかもうさ撮った後だからさ
確かにね、終わったって思ってたけど、ね、
終わった
と
思ってたら
もう一回撮ったりとかしてね、あそこめちゃくちゃ綺麗だった、
綺麗だったね、
あれどこ、
あれどこなん
だろう、あれどこなんだろう、
結構山っていうか
登ってって、ね、
ど
こだっけ、名前わかんないけど、
でも普通にさ、お客さんっていうのかな、
お花見して
る方いっぱいいたから、
すごい綺麗だった、
めっちゃ綺麗だった、あそこでね、でも集合写真撮ったりとかもしてね、 あの表紙のポスターのとことかも、ね、あの公園で撮りましたね。思い出。
みかん。
みかん。
みかんが美味しかった。
みかんいっぱい食べた。
なんか届けてくださって。
うん、そう、いっぱい届けてくださって。あとなんかさ、あの渦巻き状のさ、うん、なんだっけあれ。
渦巻き。
なんか
渦巻き。
なんかパンみたいなやつだった
よね。そうそうそうそう。
なんだっけ。
あれは僕ずっと永遠食べてた記憶があるんですよ。
食べてた。三島パンさんの渦巻きパン。
あ、渦巻きパンっていう名前なんだ。
これ。
あ、そうそう
ね、
それそれそれ
美味しかった。
美味しかった。
美味しかったですね。
大量に届けてくださ
って。そうそうそう。うん、ケータリングでうどんだ。ラーメン。
ラーメン。
ラーメン。
そうだそうだ。
来た。
いちごと。
そうだ。え、うどんも来たし、ラーメンも来た
よね。
うどんも来たし、ラーメンも来たし。
美味しかった。ねえ。
あと、目光の
唐揚げ。目光の唐揚げ。
劇中にも出てくるし、みんなで食べたし。
みんな気に入っちゃって。
うん。
目光の唐揚げが。うん。響きも含め。懐かしいですね、うん、なんかでも地元の友達の絆ってすごいんだなって。
あ、本当にそれは
思いました。東京、私葵は外部からまあ訪れたわけで、うんうんうん、なかなかその彼たちが過ごしてきた年数を超えられるものってないんだなって思いましたね、
うんうん、
地元の絆みたいな、
うんうん、地元の友達もめちゃくちゃ大切にしようって思いましたね、うん、本当
確かに大事、
うん、
東京来てからだとなんかできないですよね、そういう友達って、まあ、
そうだね、
うん、それはすごい感じたな、
うん
うん、
確かになんかあんまり言葉をたくさん発しなくてもなんか理解
分かり合えるみたいな、
なんか発する言葉少しみたいな、うん、私とかも特になんだけど、
うん、確か
にそういう部分とかもすごい感じて、
それこそ春樹なんかもねセリフはあんまりないけど、
うん、
なんか
春樹が一番ない、
ね、うん、言葉じゃなくてもちゃんと伝えられるんだっていうのはすごい感じましたね、うん、
確かに本当そうですね、
うん、でも、まあ、本当に秘密基地って感じのとこですよね。なんか意外とすんなりちゃんと受け入れられたし、
うん、
いい場所でしたね、うん、あそこは、
うん、あれがもともとあったっていうのが衝撃的で、
確かにそうですよね、
それをちょっと本当、
うん、
変えただけっていうか、うん、それで衝撃的でしたね、
うん、
もう行った瞬間は秘密基地だって思いました、うん、
だってあそこでさ寝てたよね、誰かもうリラックスして、
リラックスして
何だっけ、
え、何スタッフさん、
いや演者の方で、
なんか寝てたの、
メンズの3人乗るかで
寝てた、思い出した、
誰
それこそ、
あれ高秀くんだっけ、
2人、比嘉くんも、
比嘉くんも、
いやでも比嘉くんは楽屋でも寝てる時あったし、
あ、なんか
秘密基地でも寝てました、すごい居心地が良さそうでした、
それも本当に居心地良かったですね、うん、秘密基地は本当に、
うん、いいですね。
野村くんとかなんかバスケめっちゃやってたよね。
やってました、やってました。
ボールあってさ、
あ、なんかやってた。くるくる回してた。
くるくる回してたよね。うん、
動画見て、すごいと思って。
ね、
とすごかった。
あの時の写真持ってる。撮ってくれて。
ね、そう、みんな制服着てるけど、私だけ制服なくて、ちょっと悲しかった。
悲しいね。
そうだね、確かに。
みんな幼馴染のこの回想みたいなのがあったけど。
確かに。
そう、ロケ地ね。でも全部印象的だな。結構覚えてる。3人でさ。秘密基地に向かうまでの道のりみたいな、
あ、
なんか山の中散策的な感じのシーンで、うん、山じゃないけど林の中を歩きまくって、あともう、
ね、
結構やばそうな階段登って
登った
行ったりとか、
落ちそうなところ
あれもなんか楽しかった、うん、探検みたいで、
あとあずさを探すときにさ、
うん、
なんか海あのさ階段下って、
ああそれか、はいはい、
あの3人が多分合流するところ、4人か、
あ、みそうだよね、え、ここ葵と春樹以外じゃない、
そうそうそう
そう、逆にそう、ね、待ってる時に2人で海見ながら、
うん、そう、
いいねって言ってた
んだ、
う
ん、
そう
そう、あそこめっちゃ良かったかも、
あそこすっごい綺麗だった、
すごい綺麗だった、
うん、
そうだそうだ、
うん、
確かにそこの場所で私が電話してるシーンがあるんですけど、
うん、
最後の方にそこ夕日がめっちゃ綺麗、
うん
に出たんですよ、
うん、
でもう沈んじゃうけど、うん、それまでに撮っちゃえ撮っちゃえってなって、で本当に短い時間で撮ったっていう思い出があって、
そうだったんだ、
そういうやっぱ景色とかもねあるから、
うん、
結構見どころがいっぱいですよ ね、 そうね、
本当に、
うん、
それも含め楽しんでほしいですね、
はい、
はい、 監督
愛がすごいですよね、それぞれのキャラクターに対しての
本当にそうだ
と思う、熱量がすごくて、うんうん、寄り添ってくれてすっごいやりやすかったですね、
それぞれのことを考えて、いっぱい話しました。なんか
話した、終わってからも話したし、ね、撮影が終わってからいろいろこうね、なんかコミュニケーション取り合って、次の日また撮影でみたいな。
そうだね、
いっぱい話せた印象。
いっぱい話せた印象。
監督も俳優さんだからこそ、ね、なんかできるお話をしながら作ってきた気がします。じゃあいいですか、私質問していいですか、
質問、
葵に、
はい、
あの葵の、はい、あの声がすごい素敵だなって思って予告編見て、
あら、
あ確かに思うよ
思うよね、声が本当に素敵で、
う
ん、
ありがとうございます。
あれはナレーションも撮ってるんだよね。
あ、撮りました、この前、あの別で撮りましたね、あの劇中のやつじゃないですよね、予告編の声は。あ、劇中のですか。
お、
劇中でした。
あ、劇中だったんだ。
そうだったんだ。
ただあなたを理解した。
あれ劇中だったのか。
よかった、
よかった。
ナレーションで撮ってるやつだと思ってた。ありがとうございます。
すごいよかった。
いやでもね、葵は本当にただ理解したいだけなんですよ。
ね、本当ね。
本当にただそれだけを胸についてい、くんです。そう。
本当。
あと予告編、私は。あの森高さんがなぜ怒ってるのかみたいな、結構大事かなと思いますね。
そうだね、
喧嘩ですよ、
喧嘩し
ぶつかり合いですよ、
ぶつかりましたね、
それも結構ねポイントかな、
じゃあ一番印象に残ってるシーンとか聞きたいな、
それぞれの、で私は唯一の胸キュンポイントみたいなシーンがあって、そこ唯一なんですよ本当に、この映画の、そこには注目してほしいんですけど、わかりますか
胸キュンポイント。
回想のシーンで
二人のとこじゃない
、あそこ、
高井さんと、
あそこね、
あそこね、
はい、
確かにあそこで
唯一の、
葵が嫉妬しちゃうよ、
そうだよね、
キュンキュンするね、
確かにね、やっぱそんな過去があったんだっていう、
とことかは結構ポイントでもあり、
ね、確かに、ちょこっと楽しみ、
楽しんでいただけたら、
あれ新谷さんは、
新谷さんはあ、でも、なかなか言葉を発さない春樹との2人のシーンは結構撮ってる時も、あ、この2人でがっつりこんなシーンがあるんだっていうのを結構、二人でおしゃべりするし、おしゃべりでもない、
あのあれでしょ、居酒屋の後の
居酒屋の後の
二、ね、
人で、
うん、
私が唯一こう悩みを相談してみてもいいかもしれないなって思った相手が春樹だったっていう、ところも結構、春樹は言葉を発さないからこそあそこは表情とか、
ね、
結構ポイントかなと思いますね、ぜひ皆さん
見てください、
楽しみに見てみてください、どんな人に見てもらいたい。
でもやっぱなんかそんな年齢問わずなんか見ていただける作品だなとは思ってて、なんか昔を思い出したり、仲間とかなんか家族とか故郷とかをなんか思い出してもらえるような作品だなとはすごい思いましたね、
地元離れてる人とかもなんか地元のこと思い出しそうだなって思うから、東京に就職したりとか今実家離れてますみたいな人に見てもらって、地元の友達に会いたいなとか思ってくれたりとか、でも葵目線から行くと誰かを理解したいって思ってる人がいる人とか、タイトル通りだけどそういう人に見てもらえたらいいかなって思いますね。
私は、まあ、ゆうやとかもそうだけど、ゆうやももちろんその地元を出て何かを頑張ってる、役者を頑張ってるっていう役どころだから、そういうなんか何かを夢を追いながら頑張ってることかにもすごい刺さる作品なんじゃないかなって思ってます、
はい、 さて映画ただあなたを理解したいは2月23日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国で公開がスタートします。ということで次回も野村浩太さんと伊藤千織さんには引き続き、ご出演いただきます。リスナーさんからのメッセージもたっぷりご紹介していきますのでお楽しみに。それではここでお二人から何かお知らせがあればお願いします。
僕が出演する映画身代わり忠臣蔵が2月9日より全国公開です。そしてドラマパーフェクトプロポーズも2月2日より FOD で配信されます。ぜひ見てください。
じゃあ伊藤さんお願いします。
はい、私はまずはこの2月23日公開の映画ただあなたを理解したいでぜひね皆さん見ていただけたらなと思ってます。私はそうですね SNS でインスタ XTikTok などいろいろ SNS もやっておりますのでこれからのお知らせをぜひチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで今回のゲスト野村浩太さんと伊藤千織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
新谷泉の独り言エンディングです。ここで新谷泉からお知らせをさせてください。映画ブルーイマジンが3月に公開予定でございます。こちら私この前試写会にも行かせていただいて実際に作品拝見させていただきました。本当にこうメッセージ性の強い作品になってまして、こう見ててやっぱこうちょっとね苦しい部分もたくさんあるんですけどやっぱりいろんな方に見ていただいて何かに気づいてもらえたりだとかあとは自分で声を出す勇気がない方とかにぜひ見ていただいたら何かのきっかけになる本当に作品だと思うので自分は一人じゃないんだよっていうことが伝わる映画になってるかなと思いますのでぜひぜひ皆様3月の公開楽しみにしててください。よろしくお願いします。続いてイヤードラマ鹿の置物が配信開始されております。こちらはイヤードラマの配信サイトヌーマで聞けるんですけど全編無料ではないのかな。でも聞けます。こちら金子ゆりな監督が脚本書いてくださってまたご一緒に仕事できたんです。去年の年末にね収録したんですけどすごい嬉しかった。また会えて変わらず元気そうで一緒にね作品できてよかったです。このお話もねすごい面白くってちょっとぬいぐるみと喋る人は優しいの雰囲気もちょっと感じるようなもの鹿の置物さんが喋ったりとか鹿の置物さんの気持ちがセリフになってたりとかして私はその鹿の置物の所有者なんですけどそのね置物がでも年代を重ねてこういろんな人の手元に渡っていったりとかそういうお話なので皆様ぜひ聞いていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして現在募集中のメッセージテーマはちょっぴりひねってみました。題してカレーライスエピソード。あなたの好きなカレー屋さんお家で食べる甘いカレー激辛カレーの思い出などカレーにまつわることなら何でも OK です。ぜひとも写真を添えて番組トークルームまでお願いいたします。私最近カレーにハマってましてカレーっていいですよねお腹が空いたらすぐカレー屋さんに駆け込んでるんですがその話も含めてちょっと皆さんとねカレーの話深掘りできたらなと思います。よろしくお願いします。オーディ新谷泉の独り言次回は2月14日にアップします。ここまでのお相手は新谷泉でした。またね。オーディ